このポッドキャストは、日本で一番嫌な小説を書くホラー作家平山夢明さんの提供でお送りします。はい、こんにちは、町山智博です。今日もアメリカカリフォルニア州バークレーの自宅からお送りします。今日はですね、9月から日本でイントゥーザワイルドって映画が公開されてるんですが、一人の裕福な青年が何もかも捨ててアメリカ放浪の旅に出るっていう実話を元にしてるんですけれども、その青年がですね、憧れてる放浪作家がジャック・ロンドンなんですね。で、今日はですね、そのジャック・ロンドンの放浪時代を元にした、映画北国の帝王についてお話します。はい、というわけでね、日本で今イントゥザワイルドって映画が公開されてると思うんですが、これはジョン・クラカワーという、ジャーナリストが書いたノンフィクション、日本では荒野へというタイトルで、本が出てますけれども、それを元にした映画でして、1992年の4月にですね、アラスカの森の中で、なんていうかバスがありまして、そのバスに入ったそのハンターがですね、寝袋にくるまって餓死している若者の死体を発見したんですね。そこからですね、この死体は一体誰だろうってことで、調査が始まったと、それが本になってるんですけども、その彼の正体はクリス・マッキャンドレスという名前のですね、東部の、要するにアラスカから一番遠い、アメリカの東の端っこの、大学を卒業した、裕福な家庭の、青年だったんですけれども、彼は親からもらった金を捨ててですね、クレジットカードも何もかも捨てて、もう放浪生活に出たんですね。で、要するに親とも連絡取らないで、もう全くなんていうか、たった一人の男としてアメリカ各地をなんていうか、横断してですね、南の方のメキシコにまで入って、また北の方のアラスカにまで行ってっていう形でですね、放浪していったと。で、彼は一体何を求めてたんだろうってことを描こうとしているのがこの本とですね、イントゥザワイルドって映画なんですけども、監督はショーン・ペンなんですけれどもね、制作までしてますね。はい。で、これ映画よりもこの本の方がまずベストセラーになりまして、で、なんていうかね、若者たちの聖書みたいになったんですね。で、そのバス、要するに彼の死体が発見されたバスでですね、彼はそこのアラスカのジャングルじゃないですね、森の中でずっと一人で生活してたんですけども、そこに行ってくるっていうのは聖地としてですね、その若者たちの、なんていうか、聖地になっていったんですね。で、この本、荒野へっていうのはもう非常に若者たちを感動させて聖書のようになっていったと。で、マッキャンドレスって人は、なんていうか、セイント、聖人みたいになっていったんですけれども、これは元があるんですね。まずそのマキアンドレスという青年はなぜ旅を始めたかというと、2つの小説にですね、小説というか難しいところですけども、2つの本に、なんていうか感化されて放浪生活を始めたんですね。で、1冊はですね、ケルワック、ケルワックの路上なんですね。路上というと実は翻訳が間違っているので、オンダロードですね。はい。で、オンザロードっていうのはですね、これ言葉で、彼はどこにいるのって、he's on the road って言ったら、彼は旅に出てるよっていう意味なんで、路上じゃなくて旅に出ている状態を意味してるんですね、オンザロードって。だから日本語に訳しにくいんですけど、で、このオンザロードっていうのは、ジャック・ケルワックが1957年に出版した本なんですけれども、自分が大学を中退してですね、結構いい大学でコロンビア大学行ってたんですけども、中退してそのニューヨークの大学なんですが、そこからサンフランシスコの方までずっとアメリカをですね、東から西に渡って、で、サンフランシスコでまたしばらく遊んだ後、今度下の方をずっと通ってですね、またニューヨークの方に行って、東部の方に行って、今度はまた上の方を通ってとか、それを何度も繰り返すっていう小説で、だから普通の小説と違って主人公の目的がなくてですね、なかったんでしょうね。で、ただ、あっち行こう、こっち行こうって繰り返すだけなんで、なんていうか、物語の目的がないと読みにくい人にはちょっとなんだろうっていうところがある小説なんですけれども、だから僕もこれ読むのものすごく時間かかってですね、だらだらだらだら少しずつ少しずつですね、何ヶ月もかかって読んで、その間にたくさん他の本を読んでたっていう、ことがあったんですけれども、それがオンザロードっていう本でですね、一時ゴダールが、アメリカで映画化しようとしてましたね、コッポラが制作で。で、挫折したのもですね、話が要するに目的がはっきりしないので、だらだらだらだらとした、旅が続くだけなんで、小説では読めてもですね、映画にすると起承転結がないと辛いんで、シナリオにしにくかったんじゃないかなっていう気がしますけども、ただ今はですね、これをまた映画化しようとしてんですね、これウォルター・サレスっていう監督で、この人モーターサイクルダイアリーズ作った人ですね、ゲバラが、南米を旅した時の体験をですね、映画にしたもんなんですけども、ゲバラが非常に若かったんですけども、お医者さんだったんですけども、貧しい人たちの生活を 実際に触れてですね、いろんな人たちのところを回って、それで、まあ、人間的に成長して革命家になるっていう話ですね。その監督なんで、一回そういう旅をする青年の話を映画化してるんで、まあ、できるんじゃないかっていう気がしますが、そのウォルター・サレスがね。で、そのオン・ザ・ロードっていうのはこれ元があるんですね。ザ・ロードっていうのがあるんですよ。ザ・ロードっていうのはですね、ジャック・ロンドンっていう作家がですね、書いた。まあ、やっぱり体験記なんですね。ジャック・ロンドンっていうのは1867年に生まれて、すごく若く自殺しちゃったんですけども、1916年には自殺しちゃったんですけど、ここ僕が住んでるそのベイエリアの人なんですね。その、まあ、ゴールドラッシュでみんな来ましたけども、金鉱目当てでですね、その、まあ、息子なんですね。で、アメリカっていうのはね、この19世紀から20世紀の初めにかけても、みんながものすごく旅をしてたんですね。つまり、アメリカっていうのはもう移民の国ですから、ヨーロッパから流れてきた人たちが、それでアメリカの中で定住先を求めて、どんどん移動していくわけですね。で、アメリカでもう全ての人たちが旅をして放浪していたっていうことがあって、まあ、放浪っていうのはアメリカの原点なんですけども、で、ジャック・ロンドンも18歳の時にアメリカ中を旅するんですね。こう、東海岸の方に行って、首都とかですね、そういうとこ見てですね、それからずっと今度北の方に回ってとかですね、アメリカ中を18歳の時に、まあ、転々としてたんですけど、その時に彼がやってたことってのは、いわゆる方々と言われるものなんですね。方々っていうのは、これは日本語が元になってて、方々に行くっていう言葉が元になってると言われてるんですね。で、その頃、日本人は鉄道工夫としてですね、移民の人たちが中国人と一緒に働いてたんですね。その、アメリカはその1800年代、要するに19世紀の終わりに鉄道網がですね、完璧に敷かれるわけですね。東からずっと西部の方に向かって。その鉄道を作る作業を、要するに、西海岸の、要するに、まあ、太平洋の反対側から来た、日本人や中国人たちが、鉄道を作ってたわけですけども、彼らのその鉄道工夫たちの言葉っていうのは、中国の言葉なんかも一緒に英語になってますよね。ガンホーって言葉がありますけど、一緒に頑張ろうって言葉。あれなんかも、要するに中国から来た鉄道工夫の人たちが残した言葉と言われてますけど、日本人もいくつか言葉を残してまして、班長って言葉、その日本人から、なんていうか、アメリカに、まあ、移植された言葉で英語になってますけど、班長っていうのは、要するに班長ですよ。鉄道工夫の人たちとかがですね、班を作りますね。その班の一番偉い人を班長って言うんですけども、英語では班長ってのはリーダーっていう意味で、その、俺は班長になりたいんだみたいなことを言うのは、そのまま班長っていう英語を使うんですね。リーダーって意味ですけども、彼は班長だぜとか言うんですね。He's a 班長って言うんですよ。班長って言うんですけど、本庁に近い発音で発音しますけども、まあ、そういう言葉が英語に入ってきたと、日本語から。方々っていうのもその一つだと言われてるんですね。で、方々っていうのは、まあ、要するに決まった職を持たないで、アメリカ中を転々としてる人たちですね。で、家もないホームレスなんですけれども、まあ、仕事は例えば農家のとこ行って、ちょっと収穫があるんだったら、その、収穫を手伝うよっつって、ちょっと日銭をもらって、また移動するという人たちですね。まあ、みんな一人暮らしでですね。そういうのに、まあ、ジャック・ロンドはなっていったわけですね。で、まあ、その後、小説を書いてですね、その体験を生かしたですね、小説で。まあ、一番有名なのは、野生の呼び声、荒野の呼び声とか、いろんな翻訳がありますけれども、コール・オブ・ザ・ワイルドってやつで、普通にのんびりとその人間に飼われて暮らしていた犬がですね、アラスカの、非常に危険な、ところの中で、サバイバルをする中で、だんだん野生が蘇ってきて、最後はもう、今までのように人間に飼われた犬ではなくて、一匹のですね、獣として独り立ちしていくという、その荒野の中で、っていう話なんですけど、それが、まあ、野生の呼び声ですけども、それともう一本ですね、ほとんど話がひっくり返ってるやつがありまして、狼と犬の混血でですね、体の中に野生を秘めた、白い牙、っていう、犬が主人公の話でですね、それは最後の方でですね、人間と一緒に暮らすことで安らぎを得ていくんですね。それまで非常に激しい戦いの中でサバイバルしてきた、白い牙が。で、これは面白いのは、そのジャック・ロンドンって人の、その、なんていうか、裏表ですね、野生に惹かれて、そのたった一人の獣として生きていかなければならないっていうリアリズムと、その逆で、サバイバルとか野生を経てですね、人間社会の中で暮らしていくという、その裏表をその二つの小説に書いてる人なんですけども、まあ、そのジャック・ロンドンがですね、方々をしていた頃ってのは非常に短いんですけども、実際は。その方々をしていた頃に、師匠がいたんですね。師匠って、まあ、たった4歳年上なんですけれども、その人からいろんなサバイバル術を教わったわけですよ。例えば、その一番大事なのは、その列車に飛び乗らなきゃならないんですね。方々の人は移動するときに、その飛び乗り方ですね、スピードを落とすのはどうかだ、ポイントの近く、 もしくはカーブなんですね。で、カーブのところでスピードを落としたときに、パッと飛び乗るんだと。で、そうするとカーブしてるから、その車掌から見えないから、気がつかれないで乗ってることができると。で、あと、その乗るときにどういうものを持ってったらいいかと。例えば椅子みたいなものを持ってった方がいいって言うんですね。それどうしてかっていうと、車両の下のですね、車輪のところに、の隙間みたいのがあってですね、そこのところに横たわるんですね。方々の人はものすごく危険だと思うんですけれども、要するにもうわずか30センチ下は線路なんですね。で、そこにしがみついてですね、ずっと移動するらしいんですよ。で、その時にまあお尻が痛くなっちゃうんで、それを防ぐためのそのなんていうか板みたいなものを持っていくとかですね。あと、要するに埃がすごいですよね。目にどんどん入ってしまうから、ゴーグルを持っていくとかですね。もちろん素手で物を掴んでると、もう手がもうボロボロになっちゃうから、その、なんていうか危険だから、まあ、革の手袋をするとかですね、そういう細かい備品の使い方からですね、タイミングとかですね、あと、ご飯をどうやって食べるかね、その何も、要するにもう何もない、お金のないところでどうやって食料を得るかとか、そういったようなことを細かい、要するに水はこういうのを飲んじゃいけないとかですね、そういった細かいことを全部教えてもらったんですね、ジャック・ロンドンある人に。で、その人がですね、ナンバーワンと言われてる人なんですよ。このナンバーワンって言われてるのは、その方々の世界で、あいつはナンバーワンだ。方々のナンバーワンだって、キングオブ方々だって言われてる男がいてですね。何がキングかっていうと、どんな汽車にでもうまく飛び乗ると。で、今度飛び乗ったら見つからないと。で、何でも知ってると。それでナンバーワンって言われた男がいてですね。この彼は実はですね、すごく面白いのは、方々やってたのは仕事がなかったからじゃないんですね。彼の本名はですね、レオン・レイ・リビングストンっていう人でですね、この人写真とかちゃんと残ってるんですね。家もちゃんとあってですね。写真見るとすごい髪の毛綺麗にこうまとめてですね、ネクタイ締めた紳士なんですよ。で、その人はなんで方々なんかやってたかっていうと、面白いからっていう すごい理由なんですけど、この人は11歳の時にまあ、放浪者になってですね、方々をやっていて、その体験を書いて、結構本が売れてですね、お金持ちになったんですね。それで奥さんもいたんですね。家もあって。で、本なんかめちゃくちゃ売れてですね。で、当時の大統領なんかも読んでたっていうぐらいですね、ベストセラーになってて、金はあったんだけども、まあ、方々やめられないっていうかですね、なんていうか、こういうのはやっぱり楽しくてやめられないんだと思うんですよ。で、ふらふらとですね、アメリカ中をこう旅して、生涯にですね、50万マイルをほとんどタダで移動したというですね、よく考えるとそれ犯罪じゃねえかって思うんですけど、無賃乗車じゃねえかって思うんですけど、それを自慢してですね、で、本の中ではそういう細かいサバイバルテクニックとか、方々の人たちの間で聞かされたいろんな方々の面白い話を、書いてったんですね。その頃がすごい人気で、で、若者たちがですね、憧れて、俺も方々なりてえよとか、いう子が出てくると、お前そんなことしたら死ぬぞとか言って一応警告してたらしいんですけど、彼らがもし方々になった時のために、死んだりしないようにってことで、いろんな細かいですね、ことを教える講演とかも行ってたような人らしいんですね、このレオン・リビングストンっていう人は。で、この人はわずか4歳年上なんですが、ジャック・ロンドンにたまたま会ってですね、いろんなことを教えたっていうことがありましてですね、だからこの、イントゥ・ザ・ワイルドの原点には、オン・ザ・ロードがあって、オン・ザ・ロードの原点には、ザ・ロードがあって、ザ・ロードの原点にはこのナンバーワンっていうですね、方々のキングがいたんですね。はい。で、このナンバーワン方々、これ実は映画になってるんですね。今日はその話をしたいんですけれども、これは北国の帝王っていうタイトルでですね、1973年にロバート・アルドリッチ監督が映画化してます。はい。はい。この北国の帝王っていう映画はですね、1933年のオレゴンが舞台になってます。実際はですね、1933年じゃないんですね。ジャック・ロンドンとか、リビングストンが方々してたっていうのはですね、1800年代の終わりぐらいなんですけども、まあ話をですね、方々が最もアメリカの中で増えた大恐慌の、要するに大不況のですね、失業時代の1933年に話を持ってってるんですね。はい。で、オレゴンにはですね、森林鉄道がありまして、その森林鉄道の、その車掌が、まあ、もう一方の主人公なんですけども、ポイントに来ますね。まず最初に映画の始まりでこう、まあ、機関車がやってきます。それでポイントのところでスピードを落としますと、方々が一人乗り込みます。で、連結器のところでですね、休んでると、車掌がやってきます。その車掌はですね、目ん玉のでかいですね、口のでかい、なんていうか、獅子舞の獅子みたいな顔した人が来るんですけど、この人はアーネスト・ボーグナインっていう俳優で、まあ、ワイルド・バンチとかですね、そういった映画で、まあ、怖いギャングとかですね、山賊とかそういった役ばっかりやってる、顔の怖いおじさんなんですけれども、この人はハンマーを持ってやってきます、車掌で。で、ただ乗りしてんのかよっつってですね、そのハンマーで方々の頭をバーンと叩き割るんですね。と、連結器のところに座ってた方々はそのままバンと車両の下に落っこってですね、そのままガーッと引かれていくんですね、列車に。ガガガガガガッと。 で、列車が通り過ぎるとですね、上半身と下半身が、真っ二つに引き裂かれてるっていう描写があるんですけども、ちなみにそのシーンはですね、地面、人間の体を埋め、お腹のとこだけ埋めてですね、砂に埋めて、上半身、下半身真っ二つっていうのを表現してるんで、ちょっとね、チャチいんですけども、まあ、1973年の映画なんで勘弁してやってください。はい。で、これが北国のテオって映画の始まりですね。で、そこで北国のテオと言われてる男が乗ってくるんですね。それはナンバーワンですね、さっき言った。レイ・リビングストン。これはリー・マービンが演じます。はい。映画の中ではナンバーワンとしか呼ばれてないんですけれども、まあ、リビングストンがモデルってことになってるんですね。リー・マービンっていうのは、この人は特攻大作戦とかですね、ポイントブランクとかで、まあ、軍人とかですね、ギャングとかばっかりやってきた、鼻のでっかいですね、本当にタフガイで、まあ、顔見るだけでもう怖いおっさんなんですけれども、このリー・マービンがナンバーワンとしてやってきます。はい。で、この列車に飛び乗るんですけれども、で、列車に飛び乗るともう一人ですね、飛び乗ってくるんですね。で、もう一人乗ってきた男はですね、キース・キャラダインっていうですね、これ、デビッド・キャラダインって、キルビルに出てきた、なんていうか、ビルの役の、人がいましたけど、あの人の弟ですね、まあ、若い痩せた男ですけども、それがやっぱり一緒にその貨車に飛び乗ってくるんですね。で、彼は若造で方々を始めたばっかりなんですよ。で、このベテランにですね、まあ、突っ張るわけですね。なんであんた偉そうにしやがってよ、とか言って、で、俺だって大したもんだぜ、とかなんか言って、まあ、要するに突っ張りなんですね、まだ若くて。で、ところがですね、その貨車に乗り込むときにですね、車掌に見られちゃったんで、要するに間抜けだから、まだ若造だから、そのキース・キャラダインが乗るときにですね、車掌は面白がって、その貨車に鍵をかけちゃうんです。それで2人とも閉じ込められて出られなくなっちゃうんですね。そしたら、まあ、そのまま要するに警察に連れてかれちゃうわけですけども、それでも落ち着いてるんですね、ナンバーワンは。で、落ち着いてですね、タバコに火をつけて、タバコっていうか葉巻に火をつけてですね、その貨車に火つけちゃうんですよ。で、貨車燃え出しましてですね。でもって、燃えて、その貨車の自体のその枠組みが焼け落ちたところで、その、リー・マービン、ナンバーワンはそこから飛び降りてですね、脱出しちゃうんですよ。ただ、さっきの若造の方はですね、全然ダメでですね、そのまま捕まっちゃうんですけれども、ただ、車掌たちはもう怒り狂うわけですね。その、この19番列車には、誰も方々乗せないと。乗ったやつは皆殺しにすると決めてたのに、お前は最後まで乗ってたなってことで、ちょっとその若造がですね、みんなにこう、尊敬されちゃうんですね。その、鉄道工夫の人たちに、鉄道員の人たちに。お前大したもんだなみたいなことになっちゃうんですね。で、ところが車掌の方は怒り狂ってんですね。もうそんなこと許さねえとか言ってんですね。で、それぐらい伝説的な車掌なんですよ。鬼車掌なんですね。で、この、アーネスト・ボグナイフンする車掌にはですね、役名がないんですよ。車掌としか呼ばれないんで、車掌、みんな車掌さんって言ってるだけでね、名前が全然わかんないんですけども、このキース・キャラディン扮するチンピラの方々は、名前をシガレットって呼ばれるんですけども、まあ、タバコみたいに痩せっぽちだからってことなんですけども、で、ナンバーワンでしょ。全員ね、名前がないんですよ。そのあだ名でしか呼ばれてない人たちなんですね。で、その、要するにナンバーワンは誰でも知ってるんですね。方々の中で知られてて、顔見ただけでみんなナンバーワン、ナンバーワンって言うんですね。で、ナンバーワンは悠々と方々たちのキャンプに行くんですけれども、で、行くとですね、って言って、あの車掌の19番線に乗った、19番列車に乗ったっていうやつがいるらしいぞと。それ俺だよっていうナンバーワンが言うと、いや、なんか若造がそれで捕まったらしいぞって言うと、どうも若造はナンバーワンに助けられて、その乗ったってことを言えなくて、その自分がその19番線に乗った伝説の男になりたくて嘘ついてるんですね。で、そこからですね、要するにナンバーワンが本当の意地を見せなきゃなんなくなってくるわけですね。で、挑戦するわけですよ。その19番列車の車掌に挑戦しなきゃなんなくなると。でもって、駅に行ってですね、給水塔があります。まあ、蒸気機関車ですから給水塔があって、その給水塔にですね、ナンバーワン参上って書くんですね。で、今度のポートランド行きに乗ってやるとか、もう予告するんですね。予告無賃乗車というやつをやろうとするんですね。でもってみんなわーってことになってですね。で、そのシガレットっていうチンピラもみんなほっとかれちゃうんですね。そのナンバーワンのが重大事だから、お前なんかどうでもいいやって感じで捨てられちゃうんですけども。でですね、もうこれは対決ってことになってくるんですね。で、鉄道員の人たちも、あのナンバーワン、伝説のナンバーワンと、うちの車掌が対決だってことでもって、電信を打ってですね、モールス信号ですけど、電信を打ってアメリカ中でですね、この対決に金をかけろってことで、博打になってゲームになってくるんですよ。で、もうこれは鉄道員しか知らないんですけども、全米の鉄道員が知ってる大イベントに発展していくんですね。それ方々の間でも話が飛び交ってですね、あのナンバーワンが、誰も乗れないと言われてた、その19番線に、19番列車に乗るぞってことで、これ、方々と鉄道員の間だけでは全米的な大変なですね、大決闘になっていくんですね。この辺がすごいですね。これ、ほとんどグラジエーターの世界で闘技場 で、ローマの剣士が戦いますけども、あれと同じでも世紀の対決ってことになってくるんですよ。で、とうとうそのポートランド行きの列車がですね、まあ、出発するとなると、もう最初から誰も乗せねえとか言ってですね、車掌はですね、ハイボールって言うんですね。これハイボールっていうのは機関車の言葉でですね、全速力って言うんですね。で、全速力で突っ走らせようとするわけですよ。ところが、最初から乗れ、そこで乗ろうとは思ってないんですね、ナンバーワンの一味は。その方々の人たちはずっと先に待ち構えていてですね、頭を掴んで、これだから頭脳戦になっていくわけですよ。戦略戦、大作戦になっていくんですけども、ずっと先の方でですね、ポイントを切り替えちゃって、ポイントっていうのは鍵がないと外せないんですけども、要するに金庫破りみたいなやつがいるわけですよ。で、外してですね、要するに行き止まりになっている方の線、引き込み線の方に線路を曲げておくんですね、切り替えておくんですね。で、ものすごい全速力で走ってきたその19番列車はですね、そのまま、行き止まりになっているところに突っ込んでいって、ガーンってことでですね、そこの、車両止めのとこに止まってるやつに激突するんですね。で、もう、そこでパニックになってる時にもう乗り込むわけですね、ナンバーワンは。で、今度はもうこれで遅れちゃったと、やばいっつって、戻してですね、もう一回全速力で走るんですけども、どうしてやばいかっていうと、単線なんですね。単線だからもうすぐ対向車が来るわけですよ。対向車とすれ違うときには、要するにまあジャンクションって言われてる交差点のところに行って、ちょっと伏線になってるんですね、そこだけね。伏線のところに避けていなければ、激突するんですね。それ当時は要するに無線とかないので、要するにこっちが遅れてるってことを伝えられないんですよ。それ向こうからどんどん来ると。どうしようってことで、もうとにかく全速力でその交差点の方のところまで行くんだっつって。で、まあ、ものすごいスピードで行くんですね。で、もう、大喜びしてるんですね、後ろで、ナンバーワンは。バカどもめみたいな感じでですね。で、ギリギリでですね、その引き込み線の方に入ってですね、伏線のところに入って、向こうから来たものすごい、なんていうか、何十連結のですね、客車がガーッと通り過ぎるの、ところを寸前のところでかわすっていう、まあ、この辺がアクションシーンですね。はい。で、そのままどんどんどんどんこう、山の方に入っていくんですけども、鉄道はですね、オレゴンの山岳鉄道みたいになってますんで、で、ところがですね、やっぱりまたシガレット、若造が乗ってるわけですよ。で、また若造はまたもうダメだから、その帽子を落っことしちゃうんですね。で、帽子を落っことしたのを見られちゃうんですね。その車掌とその助手にですね。で、なんかいるんじゃねえかってことになって、また捜索が始まるんですけども、で、見つかりそうになったところでですね、もうナンバーはどこにもいないんですね。ナンバーはもうすでにその崖下の、なんていうか、ガラクタが置いてあるところでですね、悠々休んで列車がまた走り出すのを待ってるんですね。列車止めて捜索してますんで。で、このシガレットって若造も何の、なんとか役にも立たないくせに、その突っ張ってばっかり言ってですね、ナンバーのことじじいとか言って、お前の時代も終わりだって、俺が今度は北国の帝王になるんだとか言ってんですね。あ、それ、北国の帝王っていうタイトルなんですけれども、これは方々の間の伝説でですね、方々にはもう最高の方々がいるんだと。でもそれは北極にいるらしいと。で、北極にいる、その北国の帝王、北極の帝王って言われてる男が世界最高の方々なんだ、みたいなことは伝説の中であってですね。で、そのチャンピオンの座を奪い取ることが方々にとっての名誉なんだっていうふうな感じなんですよ。だからそれは実在しないんですけれども、まあ、ナンバーワンは北国の帝王だと言われてる感じなんですね。はい。ところが、その北国の帝王に俺がなってやるとか言ってるのはそのシガレットなんですね。はい。という感じなんですけれども。で、またシガレットがですね、シガレットとナンバーワンがまたその列車に乗るんですけども、要するにもう、まねっこばっかりしてるわけですね、シガレットはナンバーワンの。そのくせね、ナンバーワンのこと全然尊敬しないんですよ。で、また車両の下の、要するに車輪のところに入るんですけど、二人が。そうすると、それを見つけた車掌がですね、重いですね、ものすごく重い鋳物かなの金属の塊にですね、紐をつけたものをぶら下げてくるんですよ、前の方から。で、それが、その車両の下に入ってる、シガレットのところに行くわけですね。と、それが、要するに金属の部分がですね、枕木に当たってパンパンパンパン跳ね返るわけですね。で、ものすごく重い金属の塊が、そのシガレットの体とか顔とかをガンガンガンガン殴るわけですね。パンパンパンパンパンってそれが跳ねて踊り回るから、はい、枕木に引っ掛けられて。でもって、もうこれだ、もうこのままじゃ落ちるっていうところまで行くわけですね。で、落ちたらもうそのまま死んじゃうわけですよ、その列車の下に巻き込まれて。で、ナンバーワンは助けてやるわけですね、その紐を掴んでですね、助けてやって、もうボロボロになってるそのシガレットを掴んでですね、その上の車両の上の方に連れてってやろうとしたところでですね、取っ手みたいなものが車両の外側についてるんですけれども、貨車の外側について、それを掴んだ途端にそれが取れて落っこっちゃうんですね。で、二人とも落っこってしまって、結局この第一ラウンドは、車掌の勝ちなんですね。で、なぜ取っ手が落っこったかって言って、握った取っ手をそのナンバーが見るとですね、ノコギリで切れ目が入ってたんですね。つまりこれ罠だったんですね。 掴みやすいところに取っ手みたいなものがついてるところに全部ノコギリで切れ目を入れておいて、それを掴んだら落ちるようにしてたっていう作戦勝ちなんですね、車掌側の。で、これは負けたな、やられたな、とか言ってる感じなんですけども。で、要するにまあ、命を助けられたシガレットは、ちょっと尊敬するんですね、ナンバーワンを。で、ナンバーワンはその後、その山の中で、まあなんていうか立ち往生しちゃったんで、いろんなグリースが捨ててあるのを集めてですね、要するに鉄道の人たちが捨てたグリースを集めて、それを線路に塗って、要するに上り坂だから、客車が来た時にですね、空回りして止まっちゃうんですね、そこでね。油の、が線路に塗ってあると動けなくなっちゃうんで。で、その止まった隙にですね、その屋根に飛び乗るんですよ。で、屋根に飛び乗ると今度はその、ナンバーワンがですね、こう言うんですね、全部俺のやる通りにしろって言うんですね、お前は素人なんだからって、シガレットに言うわけですよ。で、まず飛び乗った時にですね、ベルトを外して、腰のベルトを外して、体をくくりつけるんですね、どっかフックみたいなところに。だからベルトは絶対持ってなきゃいけないんですよ。でも、このシガレットはベルト持ってないんですね。で、ゴーグルをかけるわけですね。つまり、煙が来ますから、煤が来ますから、蒸気機関車ですから、それを防ぐためにゴーグルをかけると。でもシガレットはゴーグルも持ってないんですよ。だ要するに、まあ、はっきり言って素人なんですね。で、このシガレットってのは一体何なんだ？これ実はジャック・ロンドンなんですね。というのはジャック・ロンドンが方々だった頃は痩せっぽちだったんでシガレットって呼ばれてたらしいんですよ。だから実際4歳しかナンバーワンとは年違わないんですけども、この映画の中では要するにジャック・ロンドンの青年時代がシガレットなんですね。ただものすごく傲慢でですね、俺は絶対ナンバーワンになるってやるとか言っててですね、年寄りを全然尊敬しない男として出てくるんですけども、多分これは、ジャック・ロンドンはそういう人だったってことじゃなくて1973年という時代のせいなんですね。だから1965年からですね、さっきのジャック・ケルワックとかが起こしたですね、ビートジェネレーションっていうのがヒッピームーブメントになっていって、すべての若者が、すべての規制の価値とか大人に対して反抗したものすごい革命の時代があったんですね。つまりみんな大学を辞めて会社を辞めて、それでもってもう国家を否定して、政治を否定して、その会社を否定して、そのみんなその放浪してですね、旅をして、でキリスト教も捨てて、本当の自分を見つけようとした時代があったんですね、アメリカのすべての若者が。今聞くとすごい時代なんですけど、僕は子供の頃にそれを非常に幼い頃に、まあ見てましたね。日本人も真似してやってましたからね。かっこいいなと思いましたけども、とにかく親も捨てて、家族も捨てて、とにかくたった一人でその、なんていうか世の中の中に出ていくと。で、要するに会社とかに入ったりもしない。ね、その、誰の言うことも聞かないっていう、まあそういうカウンターカルチャー、カウンターというのはカウンターパンチのカウンターですけども、反抗の時代があったんですけども、それを象徴しているのはこの、シガレットっていう生意気な若者なんですね。全然その、年寄りを尊敬しないわけですよ。はい。で、ところがですね、もう圧倒的なその、ナンバーワンの力を見せつけられて、ちょっと弟子入りしなきゃなんなくなってくるわけですね。で、ナンバーワンも優しくですね、いろんなことを教えてやるわけですよ。生きるための知恵を。で、なんか弟子みたいになってったわけですけども、そこでですね、二人がなんとなくこう、いい雰囲気になったところで、よし、お前もなかなかよくできるようになったと。まあ、まだダメだけども、ちょっとやってみるかってことでですね、リターンマッチなんですね。あの車掌の乗ってる12番線にもう一回乗り込むわけですよ。今度は車掌は一回勝ってますんで、第一ラウンドで、ちょっと余裕でですね、ゆっくり列車を走らせてね、彼らをわざと乗せちゃうんですね。で、乗ったところでですね、また車両の下に入ってる状態なんですけど、またさっきの紐に、要するに金属の、なんて重りみたいなものをつけたものをですね、またぶら下げて、要するに車両の下に入ってるナンバーワンとシガレットを攻撃するわけですね。で、今度は、ナンバーワンの方が攻撃されるんですよ。したら、シガレットは彼を助ければいいのに、自分も同じ時に助けてもらったのに助けないんですね。これどういうことかというと、このままナンバーワンが落ちてしまえば、自分が、彼のナンバーワンの座を奪うことができるから、ラッキーと思って、全然助けないんですね。こういう映画実はね、たくさんあるんですね、アクション映画の世界には。1960年代からたくさんあるんですけれども、まあ、ルパン三世ってアニメの第一シリーズにもありましたけども、殺しのテクニックって映画がありますね。これはロバート・ウェッバー扮するですね、まあ、スナイパー、狙撃者がですね、弟子のフランコネロ、フランコネロはまだ若造の弟子やってるんですけど、まあ、と一緒に、まあ、殺しをしてるんですけど、そのうちにその、弟子がですね、反抗心を燃やしてきてですね、で、ロバート・ウェッバーの座を奪ってやろうとか思ったりする話ですけども、あと、メカニックって映画がありましたね。これは70年代の映画ですけれども、これはチャールズ・ブロンソンがやっぱ殺し屋のプロでですね、それ弟子がですね、ジャン・マイケル・ヴィンセント、ジャマ・ビンって言われてる人ですけども、で、やっぱりね、途中からその、ナンバーワンの座を奪おうとジャンマイケル・ヴィンセントがですね、チャールズ・ブロンソンを殺そうとするという指定対決になってくるんですね。で、これはまあ要するに弟子の若造がですね、生意気でもってその師匠を師匠と思わない からこういう話になるのかっていうと、まあ、それもそうなんですけども、でも若いやつっていうのは、そうやってその師匠とかその父親に対して反抗していって、彼を倒そうと思わなければ始まらないわけでね、こういうのはですね、おいしん坊の世界の同じですから、やっぱり父親と対決しなければ、大人になれないし、その一人前になれないから、しょうがないんですね。これは師匠と弟子は対決しなきゃいけないわけですよ。日本の師弟関係ってのはそうならないで、その師匠にペコペコしてですね、師匠が死んだらいい地位をもらおうと思ってる奴らがいっぱいいてですね、それはもう師弟関係の、本当はもう風下にも置けないと思いますけども、はい。まあそれは置いといてですね、で、北国の帝王は、途中でですね、まあ、リーマン便がもうどんどん追い詰められちゃうわけですね。でもこのままだと落ちるっていうところになってくるんですね。それ全然助けないし、その弟子の方はですね、裏切ってですね。で、どうするかというと、緊急ブレーキかけちゃうんですね。車両の下にある緊急ブレーキを足でガーッと踏んじゃうんですね。で、急停車しますから、乗ってる人たちみんな前に放り出されてですね、この車掌の、なんとか、弟子みたいな、子分は、そのまま首の骨を折って、まあ、即死しちゃうんですね。で、機関士の黒人の人はですね、そのまま要するにかまどになってますけど、そこ燃焼室に頭から突っ込んで大火傷しちゃうんですね。でもって、この鉄道員側がほとんど全滅しちゃうわけですよ。で、もう、こうなると、車掌側はですね、もう殺すしかないと。復讐だってことになって、もう大戦争だってことになってくるわけですね。でもって、とっと対決になるわけですね。その機関車の上で、機関車の貨物車の上でですね、北国の帝王対鬼車掌の対決になってくるんです。この対決がまたものすごいですね。もうハンマーを、で殴り合うわですね、角材でボコボコにするわですね、鎖ありますね。すごい太い鎖。なんか象とか縛り付けておくような、ものすごい重い鎖をバンバンな、振り回してですね、殴り合うわ。もうこの中年親父、50ぐらいの中年親父、50過ぎですね、中年親父2人が血みどろになってですね、殺し合いをするわけですよ、掴み合いの。で、これが昔のアクション映画ですよ、もう今のアクション映画って、これに比べたらアクション映画じゃないですよね。もう、鬼のような顔をした中年男2人がですね、本当にもう、斧とかで相手の腕とかにバーンと斧叩き込んだりして、もうものすごい殺し合いをするんですけれども、ぐいぐい首を絞めつけたりですね、もうこれは、すごい、これこそ、もう、対決ですよ。ね、変な、コンピューターでもってね、くるくる CG とかね、そんなの全然対決じゃないし、そんなもん映画で見せんじゃねえ、バカ野郎と思いますけども、だこう、血みどろでもう男同士が殺し合うと。で、これはですね、このロバート・アルドリッチっていう映画監督の、生涯のテーマだったんですね。この人にとってのテーマは対決ですよ。もうとにかく対決だけを描いてきた人ですけども、この人はまあ、攻撃っていう映画がありまして、これはまあ戦争映画なんですけども、本当の敵はですね、嫌な上官なんですね、戦場での。で、その上官とその部下の対決になってくるって話で、これも、要するにまあ、反戦的な内容であると、要するに上官に逆らって上官を殺すってことがテーマになってるんで、上官が一番敵なんだと、戦場ではと、いうような話なんで、すごくお金が出ないんで、自分でほとんど自費で作った映画なんですけども、そういうのを作るような、その反逆の人なんですね。あと、合衆国最後の日って映画、これも、要するにお金が出ないんで、アメリカからは、要するに反戦的な内容だってことで、確か西ドイツのお金で作った映画なんですけども、それもまあ彼自身が自分でまあポケットマネーで作った映画で、これは要するにベトナム戦争っていうのはインチキだったと。まあ、ベトナム戦争っていうのはあれはもう完全にアメリカがでっち上げた戦争なんですけども、で、何のためにやったかというと、軍産複合体がね、軍部と軍事産業の複合体が政治を利用して、まあ金儲けしようとして、まあ、兵器の実験場としてベトナム戦争を起こしたんだってことを知ってしまった、その元軍人のバートラン・カスターが、ICBM、核ミサイルの、まあ、大陸弾道弾の基地を乗っ取ってですね、そのことを公表しなければ核ミサイルで世界を滅ぼすぞっていうんですね、そういう平和のために世界を滅ぼすぞっていうですね、そういうベトナム戦争を告発しようとする男の話でですね、もうこれ国家対ですね、軍人の対決なんですね。要するにもう本当の男の中の男だからもう徹底的に国家とすら戦っていくって話を、まあ、ロバート・アルドリッチは撮っててですね。まあ、あと、ベラクルスっていう映画で、これはまあ、西部劇の対決の映画で、この映画で一番有名なのは最後の決闘した時にですね、バートラン・カスターなんですけども、決闘した、ババーンと1対1で対決して、ババーンと拳銃を撃った時にですね、悪役のバートラン・カスターの方がにやりと笑うんですよ。すると、あ、じゃあ悪役の方が勝っちゃったのかとみんな思うと、にやりと笑ったバートラン・カスターの方がバタッと倒れて終わるっていう最後の対決シーンがものすごく有名なんですね。これもいろんな映画にパクられたんですけど、それがベラクルスって映画で、これもロバート・アルドリッチ監督の映画ですね。 で、まあ、ロンゲストヤードっていうフットボール映画も撮ってますね。これは刑務所の中でフットボール試合をすることになって、その看守チーム対囚人チームでやるんですね。で、その中でバート・レイノルズがですね、元 NFL の選手で、まあ、なんていうか囚人チームのリーダーになるんですけども、もし、要するに看守長からですね、もしお前らの囚人チームの方が勝ったりしたら、お前は終身刑だよと。お前一生刑務所から出さないからなと。だから負けろよって、八百長を、しろというふうに命じられた、元フットボール選手の囚人チーム対監視チームの戦いを描いた映画。これもロンゲストヤードっていうね、これもロバート・アルドリッチ監督の映画でね。あとこの人は、まあ、女同士の対決っていうのもやってますね。カリフォルニア・ドールズっていう女子プロレスの話ですけども、これ確かビューティーペアかなんか出てるっていうすごい映画だったと思いましたけども、あれ、耳萩原だっけ、忘れちゃったけど、これも要するに、まあ、プロレスってのははっきり言ってやらせなんですけど、やらせってことをなしにしてですね、本当に女と女の戦いとして描いてるんですね。だから、このロバート・アルドリッチって監督はですね、もうとにかく徹底的に戦うんだと。もう人間というのは戦いなんだと。対決なんだと。いうような、テーマでですね、映画を作り続けてきた人ですけども。で、この北国の帝王は最もですね、激しく戦いってこと自体がテーマになってるんですね。っていうのは、この車掌はですね、こんなわけのわかんない戦いするなよって鉄道会社に言われてるんですよ。で、ナンバーワンの方も別に必要はないのに、その車掌が誰もホーバー乗せないっていうふうに言ってて有名だから挑戦するんですね。チャレンジするんですね。二人ともその目的はないんですよ。ただ、要するに、ナンバーワンって言われてる者同士だから、対決しなきゃいけないんだよと、俺たちは。ってことなんですね。もう男の意地なんですね。何の目的もないですよ。ただ戦うことだけが目的になってるんですね。これはもうロバート・アルドリッチの世界が一番凝縮された映画がこの北国の帝王だと思いますね。ただこの二人の戦いに巻き込まれて人死んだりしてるんですけども、まあそれは置いといてって感じで、まあ男と男の戦いだからもうコラテラルダメージはしょうがねえやって感じなんですけども。で、まあ対決していくと。で、その対決をずっともう延々と続くんですけど、殺し合いがね。見て、そのシガレットはすごくちょっとびっくりしてるんですね。ちょっとわかったと。ナンバーワンってのはすげえよと。俺はまだ若造だよ。この人たちはすげえって感じで、もうだんだんものすごい尊敬の目で見始めるんですね。その二人の対決を。で、途中でですね、車掌は落ちちゃうんですね。車両から落ちて走る列車からですね、振り落とされそうになって、手だけでしがみついた状態になるんですね。その時ですね、北国の帝王、ナンバーワンは、そのまま突き落とせばいいものを助けるんですね。なんででしょうね。対決だからですね。もうこれも男と男の対決なんだから、卑怯なことはしたくねえよってことなんですね。徹底的にやろうじゃねえかってことなんですね。これってこの間話した裸のジャングルと同じですね。ブレードランナーとも同じですね。男と男の戦いなんだから、相手を殺すかどうかじゃないんだよと。勝つか負けるかなんだよ。他のことはどうでもいいよっていう、もう意地と意地のぶつかり合いなんですね。これは、感動するんですね。ここのところで。はい。で、まあ、結局、ナンバーワンの方が勝ちましてですね、安全なところで、車掌を突き落とすんですけども、車掌は落とされてですね、これで終わったと思うなよ、まだまだやろうぜって言うんですよ。その顔はなんとなく笑ってるんですね。で、それを聞く、ナンバーワンの方もちょっと笑ってるんですね。ものすごい殺し合いで相手血みどろになって腕とかもうボコボコになってるんですけど、顔も。でも、二人とも楽しかったんですね。まあ、死人が周りでいっぱい出てますけど、本人たちは楽しかったんですね。多分人生で最高に楽しかったんじゃないですか。で、そういう瞬間のために人は生きてるんだと思いますよ。実は。ね。こう、人を尽くした果てにですね、この車掌とナンバーワンの間に、尊敬と友情が芽生えてるんですね。で、このロバート・アルドリッチ監督は他にもですね、そのロンゲスト・ヤードって映画のラストが非常に感動的なんですけども、で、このロンゲスト・ヤードって映画は刑務所の囚人チームと監視チームがフットボールで戦うんですけれども、まあ囚人チームが勝ちそうになってくるんですね。そうすると、刑務所長がですね、圧力をかけるんですね、その主人公のバート・レイノルズに。で、バート・レイノルズはまあフットボール選手なんですけれども、要するにわざと負けろと。俺たちのメンツを立たせろと。で、わざと負けなければ、お前はもう一生刑務所にぶち込んで出してやらねえぞっていうふうに言うんですね。で、結局、まあそれ嫌だから、わざと負ける方向に行っちゃうんですね。わざと失敗したり、怪我したりですね。わざとミスのパスをしたりですね。で、だんだん、選手の仲間からも、囚人仲間からも、こいつなんでわざと負けてんじゃねえかと思われてくるんですね。で、もう限界までもう辛さがですね、もう募ってきた中でですね、で、昔その刑務所長を殴って、一生刑務所に入ってるじいさんというのがいましてですね、そのじいさんに聞くんですね。 あんた刑務所長を殴って、それで一生刑務所から出られないけど、後悔してるかって聞くんですね。そのじいさんがすると、後悔なんかするわけねえだろって言うんですね。わかったと、いいこと聞かせてくれたって言ってですね、バートレイノーズが試合に戻ってですね、見事タッチダウンを決めて勝っちゃうんですね。つまりこれは、もうここで要するに負けたらですね、多分一生後悔するんだけども、もしここで勝って刑務所に、もう残ったところで一生刑務所暮らしになったところで多分本当の後悔はしないだろうと。一生あの時俺はあの圧力に屈しなかったっていうことで、まあそれを糧にですね、誇りに生きていけるだろうってことなんですね。これね、いろんな人たちがそのいろんな、まあ、会社とか仕事とかでですね、いろいろ選択をし、ま、せ、迫られる時あると思うんですね。ここで上司のこの圧力にね、屈してしまったらね、まあ会社の中ではずっと生きていけるかもしれないけども、まあ男としてはダメになっちゃうんですね。その時どういう選択をするかで、その人間の価値とか人生は決まると思うんですけども、まあ私はまあいろんな 決定的な選択をしてこういう場所にいるわけですけども、会社は辞めてるんですけども、で、そのバートレイノーズが試合に勝ってしまうと、それでもう、でも晴れ晴れとした表情でですね、ボールを取りに行くんですね、最後に。で、そこにですね、刑務所長が現れてですね、その監視長にライフルを持たせてですね、あのバートレイノーズ殺せって言うんですね、今射殺しろと。ね、もうあいつは脱走しようとしたってことで、今射殺するんだって言うんですね。もう、要するに自分が圧力をかけたのに屈しなかったんで、頭に来てもう殺すしかないと思ってるんですね。ところが、監視長はですね、まあ、ライフルで狙うんですけれども、引き金は引けないんですね。どうしても撃てないんですね。横で刑務所長は、撃て、今すぐ殺せって言ってるんですけど、要するにもう散々フットボールで戦ったから、ライバルになっちゃったから、もう死ぬほど、このバートレイノーズと戦ったんで、もう囚人と監視っていう関係性を超えちゃってるんですね。友情と尊敬が芽生えちゃってるんですよ。だからどうしても撃てないんですね。もう横でずっと刑務所長は、お前、あいつを射殺しないとお前もクビだって言ってるんですけど、どうしても引き金は引けないんですね。もうこれは非常に感動的でしたね。このロバート・アルドリッチって監督は常にそういう男の対決ってものをもう最高のものとして描いてて、反戦映画みたいなものも作ってますけども、あれも反戦とは違ってですね、戦場に行った兵士たちが、俺たちは思う存分戦争というゲームがしたかったのに、なんでそんな余計な政治とかの道具に俺たちを使うんだよと、その上司とかの要するに出世の道具とかに使うんだよと、で役に立たない上官とかをつけるんだよってことなんですね。純粋に戦いがしたいのに、なんで邪魔すんだよってことなんですよ。で要するにまあ男同士の本当の対決をするとですね、もしね、国の違いとか人種の違いとか、それこそ善悪が、どっちが善でどっちが悪ってこともなくなってくるという、もうこれは戦いだけがそこにあるっていう、ロバート・アルドリッチの美学ですね。もう本当にそれはもう素晴らしいものでね、今こういう美学って本当滅んじゃったと思うんですけれども、それがこの北国の帝王の中にあるわけですよ。で、最後にですね、シガレットが、あんたすげえよとか言ってきたんですよ。うるせえこのガキって言ってですね、そのナンバーワンはシガレットを持ち上げてですね、川に投げちゃうんですね。で、こう言うんですね、お前にはクラスってものはねえなって言うんですね。クラスっていうのは尊厳とかですね、品格ですね、がないよお前にはと。お前は若いかもしれない。頭もいいかもしれない。でもお前にはまだ心がないんだよ。って言うんですね。心がなければ王様にはなれないんだよ。心がなければ本当の王者にはなれないんだよ。って言うんですね。お前はこれから俺の物語を人に伝えていけ。って言うんですね。これやっぱジャック・ロンドンのことちょっと言ってるんですね。つまり俺の物語を伝えていけということですね。これはね、非常に感動的な映画で終わりましたけども、まあ歌もね、なかなか泣かせる歌でね、主題歌がこう、かかるわけですね。こう、まあカントリー調の歌なんですけども、こう、頼むから止めないでくれ。誰にもそれはできないからって。俺には夢がある。俺を本当の男にしてくれる夢がって歌が流れるんですね。これ何を言ってるかっていうと、成長についての物語ですよね。要するに、まあ若造が自分は何でもできると、自分は天才で、まあ天才ってことないですけども、要するにじじいなんかもう関係ねえバカ野郎とか思ってるやつが、やっぱりそのずっと戦ってきた男、要するにまあベテランっていうものを見てですね、あ、まだ俺はダメだ、成長しなきゃって思うっていうような衝撃みたいなものがあるんですね。で、実はそのこういう、なんていうか、北国の帝王に限らないんですけれども、まあイントゥ・ザ・ワイルドであるとか、オン・ザ・ロードとか、ザ・ロードっていう小説が、もう常にその若者の聖書として読まれ続けるっていうことには、まあ理由があってですね、男の人っていうのは実は古代からですね、すべての文化でですね、たった一人でその非常に過酷な環境ないしは自分の知らない人たちの中で一定の時間生活をしなければならないっていう決まりがあったんですね。 これは一番有名な、一番代表的な例はですね、アボリジニっていうオーストラリアの人たちのですね、ウォークアバウトっていう、儀式がありまして、これは成人を迎えるその若者がですね、オーストラリアの過酷な荒野に放り出されて、それでサバイバルをしなければいけないと。で、生きて帰ってきたら、お前大人として認めてやるという儀式があるんですね、ウォークアバウトっていう。このと似たような儀式は全世界にあるわけですよ。それで、要するにヨーロッパの社会においてもですね、グランドトゥアーって言われてる、要するに貴族とか金持ちの息子の間でもあったんですね。大人になる前に、一人きりで旅をすると、知らない、ヨーロッパとかを。で、ぐるっと回って帰ってきたら大人になれると。いうのは昔からって日本でもあったわけですけれども、それが現在なくなってしまったので、こういう小説とか、映画とかが若者が読むようになったんですね。で、どうしてかというと、なんか足りないわけですよ。そういうことを経験しないで、大人になった時にですね、あれ？俺一番大事なことやってないんじゃないかと。だらだらと大人になっちゃったけれども、決定的な儀式を行っていないんだってことでもって、ずっと体の中にですね、なんていうかですね、足りない感があるわけですね。なんか空っぽな感じがあるんですね。で、これはどうしてかというと、なぜそういう儀式があるかというと、要するに子供っていうのは親とかにこう、なんていうか囲まれて暮らして、安全に暮らしてますけども、それから要するに大人になるってことはたった一人で生きていくってことですけども、それをたった一人で生きていく技術っていうものを、経験を使って覚えることと同時にですね、それまでの子供だった自分を殺して、新しい大人としての自分に生まれ変わるって儀式でもあるんですね。こういったイニシエーションなんですけれども。で、それをやらないで大人になることはできないんですよ。だからみんなやってたわけですね。全人類が。で、それを最近やらなくなってしまって、成人式やっただけで、学校出て大人になるって。それ無理ですよ。それ無理ですよ。やっぱや、いまあ、誰も知らない、誰もかばってくれないところでもって、たった一人で世界と自分とたった一人で対峙しなければ、それを経験しなければ、本当の大人になれないですよね。世界に対して自分は一体何者なのかってことをつかむわけですから、その中で。世界との接し方の中で自分というものを確立するわけですよね。で、それがウォークアバウトであって、こう、イニシエーションになって、イントゥザワイルドなんですね。それをやらないで絶対大人になることはできないんですよ。で、それは自分探しっていうのはどういうことかっていうと、子供っていうのは自分というものはないんですけど、大人になったらたった一人の自分というものと世界との関係性ってものを考えなきゃいけないわけですね。で、その際に自分をなんだか自分で掴むための旅なんですね。で、これをやらないと、要するにもうすごく、なんていうか、足りない感が あるわけですね。で、僕もあったんです。34の時にすごく遅れて、なんでこれ、このままじゃダメだと思って、その会社とか全部辞めてですね、神さんはいたんですけれども、何の目的もなくアメリカに来てですね、何の予定もなくですね、アメリカ中うろうろしたことがあったんですけども、あれはやってよかったと思いますね、遅れたけれども。で、僕自身は実はケルアックとか、ジャック・ロンドンよりも非常に、なんていうか、好きな本がありまして、それは雨宮藤次郎っていう人がですね、この人はレーサーだった人ですけども、アメリカに渡って、アメリカ中をなんか旅したことを書いたですね、俺様の宝石さっていう、本があるんですけども、これを子供の頃に読んでですね、ものすごく衝撃を受けてですね、バイクでアメリカ中をぐるぐる回るんですけども、雨宮藤次郎って金持ちの息子だったんですけども、それを放り出してですね、貨物船に乗ってですね、アメリカにたった一人で渡っていくんですね。で、その頃アメリカに住んでる日本人ってのはほとんど誰もいなくて、日系人しかいなかったんですけども、でも完全に、孤立無援の状態でですね、そこで友達を作っていくと、いうことがでね、彼にとっての成長だったんですね。ってことは、誰もいないところで友達を作るっていうのは非常に重要ですね。というのは、自分を作ることになるから、自分を、その人たちと接する際にどういう人間だってことを規定しなきゃならないから、自分を作るんですね。だから、これは大人になるためにどうしても必要な儀式なんですね。これをやらない人たちははっきり言って、人間としてもう絶対どんなことがあっても大人になることは不可能なんですよ。これをやらない今の社会っていうのは、どんどんダメになっていくっていうのは、これは当たり前なんですね。やってんだもん、昔から人類は。だから昔の通りやればいいんですよ。旅をしなきゃダメなんですね。で、雨宮藤次郎って人はですね、若くして自動車の事故で死んじゃったんですけども、テスト走行中に。僕にとってのそのケルアックとか、ジャック・ロンドンはこの雨宮藤次郎の、俺様の宝石さなんですけどもね、それは置いといてですね。今日はまた40分超えてしまいましたが、北国の帝王は多分イントゥ・ザ・ワイルドを見て感動した人とかは、なんでこれが関係してんのかって全然わかんなかったと思うんですけれども、ちょっと見てもらうと、なんていうか、なぜアラスカの方に行ったのかとかですね、そのイントゥ・ザ・ワイルドの主人公は一体何を求めてたかっていうのちょっとしたヒントになるかなと思いますんで、北国の帝王はビデオでも出てるんで、ご覧になってください。ということで、また来週、 いろいろご意見、ご要望、あと、こんな映画のことを知りたいんだけれども、よくわからないとか、昔こんな映画見たんだけども、タイトルがわからないという人は、どんどんメールを送ってください。はい。ということで、また来週。